今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢郷義明です。そして命未来学校瀬戸会長の翻訳家のイロナさんです。
おはようございます。
はい、瀬戸会長さん、はい、古今和歌集も知ってるとね。
はい、すごい。最近学んでおります。
あ、
はい、なんか面白いなと思ったのは、全く今まで知らなかった、例えば、日本の国歌、君が代、もう実は古今和歌集が元になってるんですって。
そうですね。
それはもう恥ずかしながら知らなくて。
いやいやいや、日本の方も知らないと思いますよ。
いやいや、なんかそういうのをちょっとどんどんいろいろ出てきて、こう日常生活にも使われるような場所の名前とか、エリアの名前とか、本当はもともとそういう古い詩から和歌から出ているっていうのが分かりまして、それで学んでいます。
あら、
はい、そして歌うのも練習してるんですよ。
表紙つけて、
ちょっとだけね、まあ、我流で。
我流で。あ、呼ばれますか。
はい、はい、じゃあちょっともしあれでしたらカットお願いします。
どうぞ。
はい。月やらぬ春や昔の春ならぬ、我が身一つは元の身にしてです。
あ、素晴らしい。これはどなたの作品でしたっけ。
これはですね、有原の成平さんの恋の歌でした。
はい、また恋の歌をね、選ばれたり。
はい、まあ私は別にそういう気持ちではないんですけどね、はい、ただ響きがいいなと思いました。
そうですね。あの和歌とかはやっぱ詩心ね、芸術なので、何週か前にもお話ししてましたけど、中国の唐詩がすごく影響を与えてまして、でその詩が、詩というのは心の情景とかいろんなことをね、こう映し出したりするじゃないですか、そういう情景的なものをこう気持ちと言葉にしたものを今度は歌、音律とか旋律とかに載せているんですよね。
はい
はい、これが発展していったらお経になったんですよね。お経は芸ですからね、芸はみんな、あの芸っていうのは歌のことですもんね、だからずっと文化ってこう芸術でつながってるんですね。はい、さすが目のつけどころがイロナさん。素晴らしいですね。
失礼いたしました。
いやいやいや、素晴らしい。というわけでイロナさん、よろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、ひばり行政商事法人カーリーパートナス株式会社、株式会社トチオ、秘密内科クリニコ、株式会社新興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストはね、今お話古今和歌集も出てきまして、歌心、その心をねずっと体に持っておられます、石川県を中心に北陸で活躍されます女性シンガーでボーカルの先生で、なおかつハンサムウーマンな、はい、越島信子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ね、やっぱりこう歌心ってね、
はい、
芸術だなと思いますよね。
そうですね、なんか言葉っていうのは時代とともに移り変わりますし、ね、使う言葉って変わりますけど、
そうですね、
逆にその歌の詩を聞くと時代が分かるっていうことだろうしね、
はい、
なのでその歌についてはやっぱり興味持たれた時代っていうのに、皆さんそれぞれのルーツにもつながったりとかするんでしょうね。
そうですね、
この行く先のイロナさんの興味持たれるものもきっと今興味持ってらっしゃる古今和歌集がこれからのバックボーンにきっとなるんでしょうしね。
あ、そうですね、イロナさん演歌も好きだという。
演歌が好きですね。
演歌のどういうところ好きなんですか。
やっぱり響きっていうのかね、 先ほどもね、歌っていうのはやっぱりその気持ちというか心っていうのを言われまして、うんうん、
はい、
なんかその心が伝わるんですね、この日本の心っていうのかね、うん、
はい、
まあちょっと言葉に言い表せないんですけど、
うん、ね、
とにかく好きです。
そうですね、はい、あのノブちゃんも、はい、ノブちゃんって呼んでるんですけど、
はい、ノブちゃん、
ノブちゃんも何でも歌えるんですけど、もともとはやっぱりそういう演歌よりもブルーズっていう、
はい、
あの、まあ、黒人音楽的なものがバックボーンにあって、こうブルースとかも演歌と同じです ね、
ですね、
心の、ね、情景、ね、
悲哀をなんか残すのに、
うん、
悲しみとか辛さとか、うそういうのって演歌にもきっとありますけど、なんて言うでしょうね、こうやって対面で話す時ってあんまり辛いことって話さないように、
はい、
ね、怒ってることとかも話さないようにするじゃないですか、この空気を保つだけに人同士で、ね、だけど実際に感情って必ずあるもので、うん、それを、まあ、確かにあったものだっていう風にするためにはやっぱり歌って必要だと思うし、うん、芸術って必要だと思うし、うん、まあ、言葉がある限り思った感情を言葉に残すっていう作業はきっと人としては必要だなと思うんですよ、
ね、う
ん、
そうですね、
でそういった意味では演歌って、はい、なんかその普段絶対言えないような言葉とかも、あんたしかいないとかね、あなただけとかこう堂々と言っちゃうじゃないですか、ああいうところはダイレクトに心に響くから、
はい、
きっとその今日本語をいろんなさん日本語と外国語とお話しされるじゃないですか、そのダイレクトに伝わる曲だからきっと演歌に惹かれたんじゃないかなと思います。
そう
なるほど、
遠回しなものを表現しているJ-POP とかだったら多分グンと来なかったのかもしれないですね。
あのメロディーとリズムがいろいろ関係あるんですよね、あれ。
そうですよね、
ね、伝わりやすいっていうか、こう情景、心の情景を表現するのって、
はい、
言葉だけじゃなくてね、
リズムっていうのはありますよね。
ありますよね。ほら小説とか、あの昔のフランス文学とかでも、あれ文体にリズムがあるんですよね。
そうですね、
ね、でリズム文体がそれがこの聞こえるようにっていう風にすると音楽になってったみたいなルーツなんじゃないかなと思って、
ね、そうですよね、あの日本語ってきっと他の言語よりもリズムは自由にできるんだと思うんですよ、話してる間って。英語の時って絶対決まってるじゃないですか、イントネーション自体が、ビューティフルとかってビューティフォーっていう、こう、アクセントっていうかイントネーションここに来るって決まってますけど、はい、美しいっていう一言で言ってもイントネーション変えて方言になったりするじゃん、はいはい、でもちゃんと意味は伝わるっていうのは他の言語ではないことなんですよね。ただ日本語って橋っていうと渡る橋かチョップスティックか分かんないですけど、お箸、箸ちょうだいっていうとチョップスティックなので、それってもうメロディーになってません、箸、箸持ってっていうんだけど、橋渡ってってなるとこっちの渡る橋だし、日本語って実は単語単語にもう音階がついてるから、
うん、
一言言っただけで伝わっちゃう、
うん、
文体じゃなくても、
うん、
っていうところは日本語の強さやとも思いますね。
そうですね、
で英語やとなんかね、文体にしないと伝えたかったこと伝わらない、
うんうん、そこにメロディーみたいなものがくっついてったんでしょうね。
そうですね、
あの例えばゴスペルとかは、うん、
あ
そういう教えをこうみんなで歌ったり感謝の言葉を歌ったりみたいなものとかから生まれて変化していって、うん、で日本はその古今和歌集とか和歌とかですよね、はい、まあ、その国々によって違っていくんですけど、うん、どんどんどんどんそれはずっとルーツとして一貫して同じで、はい、うん、現在ヒップホップとかラップとかあるんですか。ラップは似てますよね、いろんなことに、はい、ね、こう表現もあって、センテンスをね、うん、するんで。
このシーンもラップっぽくないですか。春や昔の春ならぬっていう、なんかもしいいはなんかちょっとラップっぽくになりますよね。
そうそうそうそう、インフンでとか繰り返してるっていうかね、そうですよね。
そうそうそうそう、そこなのね。そう、音楽っていろんなものを紡いでずっと継承してるものでね、あのすごいいいもんだと思うんですけどもね、
はい、
まあ、音楽ってどなたのそばにもあるものだし、
うん、
それを生業としてる人と、うんまあ、本当に自分の余暇の時間だけを使ってやってる人との区別がないのがいいところでもあると思いますよ。
あ、そうですね、うんうん、そうね、うんうん、その身近にあるっていうことっていうのはいろんな可能性をね、
そうですね、
うんうん、持っておるので、うん、いろんな人の心の情緒の豊かさとかをもっともっとこう広くして、うん、大きくしていくっていうようなものに音楽ってあると思うんですよね、
うん、
はい、そんなのぶちゃんは、
はい、
なんでまた音楽の活動をしようみたいなって言ったんでしょうか。
私は歌手になろうと目指したことは多分一度もないんですよね実は。
あ、そうなんですか。
本当にあの歌が好きなだけの人だったんですけど、
うん、
高校時代に、まあ、バンドブームだったので、
あ、はい、
バンドブーム全盛期 でその時に、まあ、不純な動機でバンドを始めて、
うん、
最初はコーラスだったと思います、うん、それが、まあ、ロックバンドでパンクロックのね、ウィラードをコピーしてたバンドに男の子5人のところに、
はい、
ウィラードにコーラスつけるってどうみたいな感じで、まあ、私は不純な動機であのスタジオに参加しに行ってたんですよね。お目当ての男の子がいたからじゃあ行くよ見に行くよみたいな感じで高校時代ね。でそのバンドのメンバーのギターの子がすごくキュートだったんですよ。でそれでじゃあスタジオに見学に行くって言った時に、多分見学しに行っただけだったと思うんですけどね。でそこでちょっと歌ってみない、そこでコーラスをぶっつけ本番でっていうか聞いてそのままコーラスして、あ、できるじゃんって言って、なんならボーカルよりも上手いじゃんって言ってそのままボーカルになって、そのバンドの、
そうなんだ、
それが16歳の時で
した、ね、へー、うん、そうなんだ。はい、ウィラードね、
ウィラードのライトニングスカーレット、
ライトニングスカーレットね、眼下に見える街のね、僕マネージャーさんと仲いいんですよウィラードさんは。
で
新作もね送っていただいて、毎回送っていただいててウィラードさん、親しくさせていただいてるんですよ。
そうなんですよ、
メンバーさんとも親しくさせていただいて、ずっと子供の頃から聞いてて、すごい方で、
もう忘れもしない、生まれて初めてバンド活動した時に覚えた曲、
そういうとこにもご縁が私またあるんですね、はい、のぶちゃんと、
うん、それからですね、当時は高校生でしたし、もちろんそのずっと歌い続けるのかなって考えもせずに、
うん、
ティーンズのコンテストとかに出たりとかして、うん、高校生活をしてたんですけど、
うん、
歌がお仕事になったのって多分社会人になってからなんですけど、この大学進学を機に関西の京都に移り住んで、
うん、
そのまま社会人になっちゃうんですよ一旦OL さんやるんですけど、短大生の時代とで社会人丸3年やったんですけど、それはそれで楽しく過ごしてたんです。短大時代私あのデザイン畑でインテリアデザインを勉強していて、でそのままインテリアデザインっていうか、例えばこういうスタジオの中とかデザインしたりとかするんで、
はい、
ビルの中のテナントを設計するみたいな、そういうお仕事をするために、まあ、入ったのが英会話学校だったんですけど、英会話学校のその、まあ、設計担当の部署に所属するのかと思いきや、なんか入社の適正検査だとかテストで、
はい、
君はその現場の方がいいみたいな形で、当時全然本当に英語今もは話せないですけど、英語も全く話せないのに講師と生徒さんの間になるこうスタッフ、そういうのも、まあ、やってたのも3年間でしたけども、セールスも兼ねますね、英会話学校の受付とかスタッフの人たちってね、生徒さんをずっと通っていただくために、
うん、
そこでなんか外国の歌と触れるんですよね、かなりね、うん、まあ、高校生の時代もいろんな楽曲、当時はバンドブームだったのでジャパンメタとかジャパンロックもたくさん聴くことになりましたし、うん、
はい、
洋楽邦楽問わずロックっていうのを聴いてたと思うんですけど、
うん、
も
う
その自分が 歌いたいなって思うようになったのって、やっぱり金沢から離れて当時のバンドメンバーがいなくて、うん、だけど歌のない生活ってなんか辛いなっていうことが多分あったんですね、うん、でその時にちょっともう音楽やらないとダメだわ と思って、先も考えず雑誌のバンドやろうぜとか宝島っていう音楽雑誌ありましたね、はいはい、あれの後ろの方にバンドメンバー募集っていうページがあるじゃないですか。で当時は SNS もないですしね、うんうん、その2冊に自分でメンバー集めようと思って、うん、全メンバー募集何でも歌いますみたいなのを2冊に出したら、なんか200本ぐらいおうちにカセットテープ来て、全メンバーだからボーカルだけを探しているっていう方たちからテープが来て、そこからですね、それで2つぐらいオリジナル曲を書いて、うん、ポップスを作るバンドを2つしていて、うん、でそのデモテープを、まあ、いろんなレコード会社とか東京とかこう貸しスタジオなんかに置かしていただいてたんですよ、
う
ん、そのカセットテープを何人かの方が聞いてステージシンガーとしてやらないかっていう、
はあ、なんか積極的ですね、いろいろ
思いつきでやったんですけどね、当時は本当に、うん、歌手を目指して東京に行くぞとか言うんじゃないんですね、うん、熱量がね、なんかメンバー探すぞみたいな、うん、なんか見つけちゃうじゃんみたいな感じではがきでバーッと書いて、で自分のその全メンバー募集っていうのが2行ぐらいで載ってたと思うんですけど、うん、その載っただけで結構満足だった当時は、
はい、
うん、だからその後ですよね、うん、本当に、まあ、自分が真剣にまあ、歌詞を書いたりとか曲としてアレンジどうしていくのかっていうのを、出会ったメンバーが本当に恵まれていて、あの2つやってたバンドのうち1つが、うん、まあ、ジャズファンクバンドって、今振り返ればジャズファンクバンドだったんですけど、うん、私以外はみんな音楽講師だったんです。
ああそうなんだ、はい、
だから理論も分かった上で、もう当時20代ですからみんなも若かったんですけど、もうどんどんどんどん出来上がっていくんですよ曲を書いて、私が歌詞を書いたら、うん、アレンジがね、いろんなアプローチでするので、そのビートの揺れ方わかんないですとかで、そういうのもたくさんありましたけど、自分の引き出しにないものは出せないんだなっていうことが分かった時代でもあったので、うん、まあ、幅広く好き嫌いせず、うん、まあ、まず聞いてみよう、でその中から好きなものを選ぶっていうような聞き方になりましたかね、う
ん、でそのいろいろな音楽活動をしていて、現在はオールディーズのバンドを持っておられて、はい、あといろんなジャンルので歌ってます
よね。そうですね、
はい、
そうですね、まあ、今活動が一番多いのは確かにあのオールディーズバンドで、うん、片町ダイナマイツって、はい、まあ、金沢市の片町っていう名前をまあ入れたバンドなんですけど、まあ、それもですね、なんか私オールディーズバンドを組みたいって言って組んだわけではないんですよ、このバンド自体。あのオールディーズをお仕事としてじゃなくて歌える人ってこんなところにひょっこりいると思わなかったから、ちょっと歌ってくれないって言って、企画もので15分だけ歌ってほしいって、はい、まあ、片町にあるミュージックバーのお店のマスターに頼まれて、
はい、
お店の周年記念イベントとかにちょっと歌ってほしいなって言われて、その時じゃあ15分ぐらいだったらいいよって言って、何曲か見繕って、うん、じゃあ誰が弾いてくれるみたいなことで、お店のマスターが集めてくれたメンバーが今の片町ダイナマイツの原型なんですね、
うん、あ、そうなんですか、
はい、はそこに矢郷さんのお友達の親友のジョニーがいたわけです、はい、
そうなんです、友達がいて、はい、で初めてこうのぶちゃんの歌ってるのを拝見して、まあ、その前から噂はすごかったんですよ。
本当ですか？
あの
有名な方なんですね、
すごい人がいるよみたいなことは聞いてたので、やっぱり都会ですと住み分けがはっきりしてるんですけど、アマチュアなのかプロフェッショナルとか分かれるんですけど、はい、地方に来るとごちゃごちゃなんですよ、
はい、
いろいろ一緒に活動しちゃうんで、はい、
そうです ね、
だけど、
う
ん、
そうですね、
うん、その中でやっぱりそのプロフェッショナルな人っていうのはもう突出してるんで、うん、噂に あ, あの人すごい人いますみたいなのはよくこう聞くことなので、うんうん、その中でのぶちゃんのことは聞いてたの で、うん、で聞いたらもういろんなもん歌える人なんだなというのが分かる。
ジャンルが広いですよね、
うん、音楽バックボーンみたいなものもすごい感じられるものもあってね、でそれから仲良くなって、
そうですね、
で一緒にあのアルバムを作るようになって、うん、2,3 年前にね、ハンサムプレイボーイズっていうの
やって、ね、2020年に
あーそうです、ね、
ハンサムプレイボーイズ、そうですね、
やって一緒にアルバム曲作って一緒にレコーディングして、はい、一緒にライブもやったりとかさせていただくようになって、
はい、
はい、現在はチャリティーアルバムピースフル、
はい、
はい、命未来学校で作っておりますアルバムの
ボーカルをしていただいて、歌詞も書いていただいて、
はい、歌詞も書いていただいた
んですか。そうなんですよ、
はい、すごく楽しみですね。
のぶちゃんレコーディングによく来てくれるので、はい、いろんなアドバイスをいただいたりとかですね、アレンジもすごい、
いやいやいや、
いいんですよ、このこここうだよとか、はい、あとやっぱ話がしやすいというか、思ってることが同じね。
あ、そうですね、そうそう、私も思ってたみたいなことが多いです ね, 確かにね。
そうそう、音楽って可視化していく、あの見える化していく作業なんですけど、うん、はい、その見える化していくのとプレイだけしているのとちょっと感覚が違ってて、
うん、そうですよ ね。
のぶちゃんは見える化していくのをどんどんどんどんやっていく人なので、うん、これってこういう音楽になりたいと思って作ってるんだけど、そこに行ってないんじゃないかっていうのが、うん、その冷静にね、うん、分かります、うん、お互いにこう違うんだみたいな
そう、すごいですね皆さん才能が
いやー、これ最初にお話した、だからその芸術、歌心、うん、ね、詩心、うん、芸術心なんですよ、
う
ん、
はい、そうですよね。
結構ね、やっぱ人間性だと思います、はい、
そうですね、うん、なんかまあ、自分一人だと自分が経験してきた道とその時に出会った人からいただいた知識と知恵と経験になるじゃないですか、うん、まあ、自分が好奇心を持ってこう覗いてみた、例えば古今和歌集の和歌の世界とか行くと、はい、本当はもう何百年も昔の世界に心打たれた気持ちを書いたものが、うん、時間を経てね、こうやって私たちの心を打つって、うん、やっぱり芸術家というか表現者って時代の代弁者であるべきだなとは本当に思うんですよね、うんうん、今私たちが現実の世界で困っていることとか、うん、腹の立っていることも含めて、うん、とても今の時代だから嬉しい楽しいって思えることを、うんうん、10年前の自分だったら経験できなかったなっていう思いのまま吐露するぐらいで、うん、いいと思うんですよね、うんうん、綺麗ではなくて、
うん、
で曲もなんか普遍的な感情とか良い悪いっていうものってあると思いますけど、うん、でも今の時代やからこれは許されてて、昔だったら許されなかったってこともたくさんあるじゃないですか、うんうんうん、まあ、それは良い悪いだけではなくて美しいという概念とかも、うん、でそれを思うとなんか自分は今このフレーズかっこ悪いかなかっこいいかなとか、うん、気持ちいいか気持ちよくないかっていうところで、今の自分ならっていうふうに迷った時はそこに立ち戻りますね、うん、自分軸というか、
うんうん、色野さん翻訳家でもあるんですけど、
そうですよね、
色野さんってその翻訳していく中で選択チョイスする時って何を基準にしてるんですか、
はい、難しいですね、やっぱりまあそのちょっとコンテクストがありまして、うん、その文章の流れっていうものもあったりとか、うんうん、あと、まあ、やっぱりその元の原文というものもありますし、うん、まあ、その分かりやすさと文章の流れですかね、はい、
だからそこが原文があって、原文のままだといろんな国ではメタファーとか使えないものがあるんですね、うん、比喩が、
そうですね、
そうするとやっぱりその芸術心というか今までのリテラシーの高さとかすごく重要になってくるので、はい、うん、そのチョイスの時の基準っていうのがやっぱりそういう、はい、育ってこられた、
うん、まだまだですねいやいやいや、でも難しいですよね、そういうの言葉のチョイスっていうのは、うん、
なんかそういうことはなんか音楽と一緒だなと思って、
そうですね、そうですね、うん、心打たれるところは人それぞれだけれど、うん、だけどその自分と同じところに響く人とそうじゃない人といるっていうのもあります、はい、うん、きっと和歌とかも当時そうだったんでしょうね、うん、みんながいろんな形態で歌ってたんでしょうけど、うん、その歌い継がれていくものってなんか共通項がきっとありそうな気がしますし、うん、私たちが今歌ったり演奏したりしているメロディーのある曲たちもきっとそうなんだろうなと思うし、
うんうん、
なんか懐かしくて好きみたいなね、懐かしくてなんかこれいい曲だよねっていうのって、うん、今の J-POP のアーティストでも多くいますしね、
うんうん、そうね、うん、だから俺芸術知ってから偉いよとかそういうことじゃなくて
そうです、
ね、まずまずその人に良かれと思ってやってるじゃないですか、はい、歌うこと、うん、文章書くこと、表現することって、はい、でもう人に良かれってのはもともと優しいって 人、ね、人に優しい人ということだと思うんですね、うんはい、根本的にやっぱりそこが一番重要だなということを、うん、やっぱりのぶちゃんと接して一緒に活動したりとかしてると、うん、やっぱりそこがスタート大事なとこだなということをやっぱ再確認させていただけます、うん、でいろんなさんも、ね、一緒に行ったらやっぱり優しい方っていうか、うん、そこがないと、うん、いいものって生まれないんだな、うん
ね、あ愛ね
愛 ね,
愛ねそうね優しさ愛 ね, 愛, ね愛だなと思いますね、
で愛の歌をね選んだと、はい、というわけで今週の放送はそこをたどり着きましたね、
うん、そうですねぐるぐる回って、
ね、
ぐるっと回ってい
やのぶちゃんの話もうもっともっとお聞きしたいんでね来週もぜひよろしくお願いします、
はい、はい、よろしくお願いします、は
い、というわけで番組のお時間迫ってまいりましたので最後は今週の名言で締めくくりたいと思います、
はい、今日もお話の中にもちょっとありました似たような言葉を見つけました、アメリカのジャズミュージシャンチャーリー・パーカーさんの言葉です、音楽とは君自身の経験であり君の思想であり知恵なのだ、もし君が真の生活を送らなければ君の楽器は何も真の響きを持たないのだろうという言葉ですね、
恐ろしい
チョイス、グッとくる、ね、今話してたようなことがびっくり、
まんまや
全く打ち合わせなしの
すごい本当に
びっくりしますけれど、
ね、震えるね、
ね、
震えるね、心が
やっぱりこういうことはやっぱなんか芸術心というかね、うん、思いやる心の根本に生まれて うまいこと見つけてくるなと、いつもいつもと、いやじゃあその通りですよね、
みんな同じ思いに、ね、なるです
はい今週も名言学びました、来週もビューティフルモーメントをお聞きください、命未来学校では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております、協賛メンバーの方々には冊子大戦の新帝とこの番組のゲスト出演をお願いしております、協賛メンバー加入方法など詳しくは公式ホームページ Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください、またこの番組のご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください、お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます、
この番組は医療法人新生会新生会富山病院日本海リビング株式会社弁護士法人ケンロック法律事務所ひばり行政商事法人光パートナーズ株式会社株式会社土地用清水内科クリニック株式会社振興開発阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました、
はい、今週のゲストは石川県を中心に北陸で活躍されるハンサムウーマン女性シンガーボーカルの先生でございます越島信子さんにお越しいただきました、来週も何卒よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました、
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ、お相手は矢郷義明とい
ろんなでした、
また来週、
また来週。時間もちっぽけ